森政が聞く、発達障害を乗り越えたとてハワイへ行ってきた単身のりさんということで、はい、よろしくお願いします。どうも
よろしくお願いします。
もう今何人かの方が来ていらっしゃるんでしょうね、きっと。分からんけど、あ、いろいろ来ていらっしゃる、ありがとうございます。じゃあのりさん、ちょっと自己紹介を軽くお願いします。
はい、はい、元自閉症の足立のりあきと申します。この昔、まあ、私は25年間ぐらい自閉症という障害で苦しんでいました。まあ、これからまあちょっとずつお話をしていきますけども、まあ、最終的には障害を克服して、そこからさらにどんどん自分の夢を見つけて、そして、まあ、後半でお話しするドバイ万博を見に行ってきた人間です、うんうん、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。あと、いろいろお助け役で、僕はしゃべってインタビューすることしかできない、ですけれども、ミポリンが何もかもやってくださるので、ミポリン、あれだよ、僕しゃべるだけだよ、本当にお願いします。ちょっとというわけで、
ツッコミだけ入れるそうな時だけ入ります。
はい、有名人なのでミポリンの方はもうあれですよ、いいでしょうけど、僕は何もできないから社長になったという、社長しかできないので、他のことができたら社長やらなくてもいいんですけど、社長しかできないので社長を、まあ、社長というのは基本的に何もやらなくていいので、判断して喋ってればいいっていう風なので社長をやっております、森政です。よろしくお願いします。今日はウクライナですので、服はですので、ブックオフじゃありませんので、ウクライナですので、よろしくお願いします。はい、そんなわけで、まずどうしようかな、まあ、古い方から、古い昔のことから教えていただこうかなと思うんですが、大変だった時期っていうのはどんなふうに大変だったんですか。
はい、お話しさせていただきます。はい、高校時代まで実家にいたんですけども、その10代の頃は両親の言うことが聞こえても、それ何を言っているのか理解できなかった。例えば父親にあれ取ってって言われても、あれが何なのかわからない。そして何を取ったらいいのかなと戸惑っているうちに怒られると、もう毎日のようにどこかで必ず1回は怒られていたなと思っています。そうするともう潜在意識に苦しい経験として積み上がっていくわけですね。で、まあ、なんとか大学に合格して、
うん、
で東京に上京するんですけども、会話が困難。
うん、
会話困難っていうのは、その何を喋ったらいいのかを会話を考えるっていうこと、
うん、
でそれを声にすること、
うん、
そしてその伝えた相手の返事を聞いて何を言ってるのか理解するっていうこと、うん、こういったことが全部困難な状態でした。
ほう、でも今こうお話してますと、まあ、のりさんと前にもお話をさせていただいたんですが、英語ができるとか、もうなんかすごいんですよ、皆さん、のりさんの、まあ、今日こう30分1時間後には皆さんも思っていただけると思いますけど、なんか本当にそんな感じが全然しないという風なので、相当なにそこから先頑張られたんだなと思うんですけれども、なんか理解されない苦しみみたいなものもあったことありますか。
理解されない苦しみですね。
はい、
20代前半の頃はまあやはり思春期だったんで、恋愛がしたいなと思ったわけですよ、苦しい中で。
ほうほうほうほう。
でもやっぱり頑張っても頑張っても恋愛の仕方がわからない。
ほう、
頑張ってね、パーティーとかに出かけても女性と会話は続かないんですね。何か会話したらいいのか。そして結局寂しく帰ってくる。まあ、そんなこともありました。まずそれは一つ。二つ目はですね、まあ、障害者雇用ということで薬を飲みながら軽作業をしていました。この軽作業っていうのは例を挙げますと、まあ、 オフィス内で廃棄文書を回収して、それを一日中シュレッダー掛けするっていう仕
組
み。あるいはそのお客さんに送る、まあ、紙を折り曲げて、封筒に入れて、さて封筒を作る、メールを作るって作業をずっとやっているっていうのがもう一つ、ね。
うん。
で、もう一つ挙げますと、
うん、
本社宛てに届いた社内メール便を部署ごとに仕分けて、でそれをそれぞれの部署の担当者に手渡しをするという仕事をやっていました。
なるほど。絶対僕にはずっとやってる、あのずっとそれをやれって言われたらやれない仕事ばっかりですね、それは。そうなんですか。あの、今、Facebook でお聞きの皆さんか、 Zoom でお聞きの、違うな、 Facebook でお聞きの皆さんと、見ている人ですよね、と、クラブハウスでお聞きになっていただいている方といらっしゃる、合ってるか、僕言ってること、合ってる？で、ですけれども、どんどん、のりさんに聞きたい、こと、質問したいことなど、受け付けておりますので、随時それやってきますので、何だったっけ、Facebook の方は文字でね、当てる？コメントで、で、みぼりんが拾ってくれる。いうことですね。でクラブハウスの方は、手を挙げていただいて、直接喋っていただくという風で、やりますので、皆さんどうぞどうぞご質問考えておっしゃってくださいという、それは1時間ずっとそれ受け付けてますので、出してくださいね。早速来ましたか？来んね。はい、いいです。はい。うん。ね、でその、その特定の障害者雇用っていうんですかね、に勤めているところから、普通の雇用に移られたんですよね。
はい、
やっぱそれがすごいことだなと思うんですけれども、その時の苦労なんかはどうですか？苦労とか喜びとか。
まあ、その時は喜びはほとんどなかったですね。
ないんですか？
まあ、一つずつお話しますね。
はい、
まだある程度体調がいい状態で、まあ、毎日仕事をしてたんですけども、ある日突然障害者認定というものは2級から3級に降格になりました。
ほう。
そして今までもらっていた障害基礎年金という月6万5000円の年金が打ち切りになりました。
うん。
それでも社長に相談するんですけども、減った分の給料は補填できないと言われ、
うん、
で結局仕事をしながら就職活動をすることにしました。
はい。
しかし2年間決まらず、まあ、一般雇用を受けに行っても障害者雇用を受けに行ってもどっちにも相手されない、そんな中途半端な状態のまま退職しました。でその後は、まあ、なんとかその一般雇用の派遣の事務職をすることができて、何回かそういう仕事をしていました。まあ、薬の服もう退職した直後、退職する前までにその通院と服薬を全部やめて、こんなことを受けていても体は良くならないってことに気づいたんで、障害の会社雇用を退職した後にすぐに、まあ、3級の、まあ、障害者手帳を役所に返しました。まあ、そうです。その後、まあ、順風満帆にいくかと思ったんですけど、そうはいかなくて、その20年間ぐらいの苦しい経験、苦しい経験が頭の方湧いてくるんですよ、これフラッシュバック。これがまた、まあ、不要なストレスをどんどん引き起こしますし、まあ、人間関係もほとんど作れない状態で生きてきましたので、どこに出かけても対人トラブルを起こしていました。
じゃあ今ちょっと挟んでいいですか？
はい、どうぞどうぞ。
今その辺は、北海道のお生まれなんですよね。
はい、
はい。その辺は北海道のお話ですか、もう東京のお話ですか？
もう東京ですね。30歳の
子。はい。あ、そうなんですか。
私からずっと東京に住んでます。はい。
で東京では一人暮らしなんですよね。
一人暮らしです。
ということはもう本当にね、働かないとすぐお金にも困っちゃうことになっちゃうもんね、そのあれが、もらえなきゃね、援助金が。
そうですね。
なるほどなるほど。じゃあ東京での厳しいお話なんですね。
はい、そうなります。
なるほどなるほど。それでごめんなさい。
あ、続きですか、
ね。はい。
そうですね。まあ、私発達障害克服してきたステップは3つあると思っています。
はい。
まあ、1つ目が右脳を刺激して、
うん、
でステップ2が環境を変えて、
はい、
ステップ3がそして夢を持つというものです。
ほう。
右脳を刺激するというのはどういうことかといいますと、その障害者雇用をやっているとやっぱり軽作業ばっかりするんですけども、すると頭の同じ部分しか使わないんですよ、基本的に。同じ作業の繰り返しですから。するともう想像的なことが全然やることがない。でたまたま人間関係とか恋愛がしたいなとか思っていて、その時に習い事をしたんですよ、たまたま。
はい。
まあ、それがまあスポーツジム、英会話とあとボイストレーニングですね。その3つを同時に見たんですけども、はい、
うん、
まあ、これらの習い事に行くと右脳を使うんですよね。仕事では使わない部分も、
うん、
まあ、これによってまあ今まで普段使っていない頭を刺激することになって、でその結果なんだストレスなんだ、まあ、ストレスが軽減したり、
はい、
あるいは人とのコミュニケーションが改善してきたのを感じます、
うん、
でこうやっていくうちに、まあ、なんだろう、それまで働いてきた障害者雇用に違和感を持つようになった、
うん、
なんだろう、ここであと30年間も働いてていいんだろうかっていう、そういう感じでしょうかね。まあ、それがまあステップ1の話です。
はい、今の、あ、はい、どうぞ。はい、
あ、森山さんいいですよ。
はい、いいです、どうぞ。
あ、でその後、まあ、ステップ2ですけども、まあ、環境を変えて、まあ、これは結局自分の場合は結局仕事を辞めることになったんですけども、やっぱり障害者雇用のところで働いていると周りはみんな同じ人ばっかりなんですよ。
はい。
なのでこれ非常に刺激が少ない、ね、はい、毎日そこでやってるだけでは。
はい。
なので私がお勧めしたいのは、その他の人と交流する場所を持つ。
はい。
例えばまあ、朝会に参加をするっていうのもありますし、
うん、
まあ、読んだこともない本を読んでみるっていうのもいいですし、
うん、
とりあえず職場以外の場所で、まあ、過ごす時間を作るっていうのが大事です、うん、そうすることによって、まあ、自分ができること、まあ、仕事以外にできることっていうのが見えてきて、
うん、
でそういう経験をいろんなところで積み重ねることによって自分が本当は何をやりたいのかっていうのが見えてくる。
すごいね。すごすぎる。
うん。まあ当時は本当に命がけでしたから。
うん。
今でこそこうやって有名に語れますけども。
うん。
で最後ステップ3も軽くお話しますね。
うん。
そして夢を持つ。
うん。
まあそしてっていう単語には夢意味がありまして。
うん。
まあまず。いきなり重度の自閉症の方に、あなたの夢は何ですかって言っても無理があるんですよね、
うん、
自分が本当に何をやりたいのかっていうのは分からない、うん、あるいはたまたまテレビで見た料理人がかっこいいから料理人になりたいって言うといいかもしれませんし、テレビで見た歌手がかっこいいから歌手になりたいって言うかもしれないですけども、うん、それが本当に自分のやりたいことなのかっていうと違いますよね、
うん、
本当に自分でいろんな経験を積んでいって、あ、これだというものを見つけることが大事なんですよ、
うん、
まあ、そのためには、まあ、いろんな経験を積んでいって、でその結果としてそして夢を持つことができると私はお伝えしたいです、
うん
うん、ここまでは発達障害克服の3ステップのお話でした。
でもなんかちょっとすごすぎて、あの脳科学者の話聞いてるみたいな感じが僕なんかするんですけれども、だってほら、 あの僕もその脳科学者の先生の話を聞いたことがあるんですけど、例えば初めての地方で初めてのバスに乗るとものすごく右脳がバーッと働くらしいんですけど、2回目に同じバスに乗るともう記憶の分野になるから右脳が働かないって聞いたことあるんですね。だから環境を変えてみるとか、その軽作業に甘んじるんではなくて、未発達のところを使うように歌とか習い事をするなんていうのは、もう脳科学者の話を本当にのレベルの話、3つともそうでしたね。夢を持つもそうだし、環境を変えるも、もうあのおじさんとおばさん、あのこれ聞いているおじさんとおばさん、みんな私のことやーいっていう、あの声が聞こえてきそうな話ばっかりですよ。
まさ、Facebook に、
はい、はい、どうぞお願いします。
質問がどうやって英語を習ったのっていうこと、と、あ、いいことでいきましょうか。
はい、
はい、はい、英語です、ね、まあ、高校の頃に英語を勉強していて、まあ、そこそこ楽しいなっていうのを感じたってことと、で大学に入っても、まあ、理系の大学だったんですけども、やっぱり英語を勉強すると楽しかった。なので、まあ、ね、そういうのはまあ、ある意味適性みたいなものあったんでしょうけども、まあ、いや、それはドバイに行くときはどうしたらいい、どうやって英語を勉強したんだっていう話をちょっと一つします。一つ例は、一つおすすめなのが、その海外の動画を英語音声、英語字幕で見るってことですね。
ほう、
まあ、ネットフリックスとかでやってると思うんですけども、まあ最初はもうね、字幕を見ながら聞くことに集中で、慣れてきたらその字幕に続いてその英語を口に出す。だからそれをもうドバイに行く1ヶ月ぐらい前からひたすら1日1時間以上繰り返してました、ね。はい、
ちょっともう僕泣きそうになってるんですけど、すごすぎて、すごいです、はい、
おすすめです、
はい、みぼり、もう次は、はい、
はい、感想がもう一つあって、薬をやめて手帳も返すってすごい決心ですよねっていうご感想、直美さんが入れてくださってます。でもう一つ質問で、亀井美和さんですね、のりさんの気づきのもと、これではいけない、環境を変えようっていうのはどこから来ているんでしょうか。
なかなかすごいいい、少々お待ちくださいね。どこを話そうかな。まあ一つお話をしますと、本当に花粉のあるところに通ってたんですよ。といってもその、まあその幕張で一人で開業している、まあ、60歳ぐらいの男性の方のカウンセリングを受けてたんですよね。まあそれは単に毎回1時間のカウンセリングなんですけども。ただこっちの話を、あ、違う、ただ一方的に50分ぐらい一方的にこっちの、まあその話を聞かされるんですよ。なんか難しい話を50分ぐらいずっと、でこっちはもう一本最初5分ぐらい話して、あと50分ぐらいずっと、なんかね、その先生の難しい話を聞かされるんですよ。何言ってるのかよく分かんなかったんだけども、そのカウンセリングが終わって家に帰ると頭すっきりしてたんですね、なんかね。本当にすごい、何をされたのかも当時の自分には全然分からなかったんですけど、それをそのカウンセリングを1年間ぐらい続けて、ある日またカウンセリングを受けましたと。それが終わった後に、なんかその先生に宗教に入らないかって言われたんです。日蓮召集っていうのに入ってるんだけども、ためになるぞって1時間ぐらい誘われたんですよ。さすがに当時は自分でもその宗教勧誘が来るなのは分かったわけですよね。なのでもうその後カウンセリングに行くのをやめました。だからそうすぐに気づいたわけですよ。もうこれはカウンセリングに来なくていいっていう先生の合図だったんだ。でその後それは朝、ね、当時朝活って言われていたその朝のイベントに参加して、まあ、いろんなところで活躍している人の意見を、まあ、その意見を聞いたり、あるいは自分の中、まあ、自分 の, その当時はもうなかなか回らない頭を活用して意見を話す、そういったことを繰り返していくうちに、やっぱそういう世界で活躍したいと思いになるんですね。まあ、よかったですね。毎日同じ経験を繰り返すのではなく、 でそんなことを言っているうちに障害者認定が3級で降格になって年金打ち切りになりましたと。で、まあ、しょうがないから、まあ、減った分の給料補填できないと言われたので就活を始めて、で結局退職することになりました。まあ、だからこの辺なんか一つの運命みたいなものを感じますね、この辺りの流れが、はい、
なるほど。ちょっといかんすごすぎる。ちょっと、ここまで本気になってね、なかなか人生変えられる、すごいと思います。で、もうこのノリであのお話を聞いていると、ドバイ万博吹っ飛んでしまう可能性が高いので、ちょっとドバイ万博の話に行こうと思うんですが、ノリさんが行かれたドバイ万博っていうのは、去年から今年の3月末までもでなんですね。だから今日、のりさんの話を聞いて、やっぱどうしても行きたいわってなった人はまだ間に合うっていうタイミングでこれを開催しております。で、僕もそうなる可能性がちょっとあるなと思いながら、やってるんですが、それからあのドバイでは万博やってるっていうのはあの、まあ、もちろん知ってたんですが、その報道が全然ないので、あので、周りの人に、いや昨日ドバイ万博の詳しい話聞いてさって言ったら、そんなんやってるのってみんな言うっていうことが分かったんですね。で、大阪のことはあの吉村さんがわーわーずーっと言ってるんで知ってるじゃないですか、25年の。なのに今のやってるもののことは知らないっていうので、のりさんの話を、皆さんにお伝えしたいと思ったのが、まあ第一のきっかけっていうところ、僕としてはなんですが、単身行かれたっていうことで、よくこのコロナの中で、あのこなんかこう PCR とか向こうで止められるんじゃないか、空港でまず止められるんじゃないかとか、帰ってきてもこっちであのまた止められるんじゃないかとか、そのいろんなあの不安がつきまとう時期じゃないですか。そんな時に単身行かれたというので、そんな話も含めて、お聞きしたいなと思って、でのりさんが、プレゼン資料を作ってきていただけるというお話だったんで、まずはそれからあの見せていただくようにしましょうか。
はい、
はい、
スライドを出します。少
々お願いします。
はい、
のりさんね、ひょっとしたらちょっとはうってるかも、音がスピーカーから音出てるかも。
スピーカーは切ってますね。
切ってます。はうってる？そんなことないよね。うん、
今日はまあしょうがないです。パソコンのマイクとそのクラブハウスのマイク
がある。はい。
こればっかりしょうがないです、ね。はい、そう言っているうちに、まあ。
はい。
そんでは出ましたでしょうか。
はい、出ました。
はい、じゃあスライドショーを始めさせていただきます。
すごいな、こんなん僕よう作らんわ。
はい、ドバイ万博、幸せな未来と日本らしさを探す冒険、まあ、元自閉症、元精神障害者2級の足立則明です。まあ、後半の日本らしさを探すってところは時間がないので割愛すると思うんですけど、これから始めさせていただきます。見えてますよね。
見えてるんですが、はい、見えてるんですが、クラブハウスで入ってる方は見えてないので、あの一通りこう呼んでいただいたりとかするように風にしてくださいね。
はい、了解です。
はい、
じゃあまずドバイに2回行ったきっかけをお話しします。まず1回目は2019年の9月、だから見てみたいということで行ってまいりました。その時は日雇い労働が終わったばかりだったので、その障害者雇用だった時代も含めて、まあ、貧しさ意識というものが強く残っていました。それが2019年の9月で、今回2021年の1月、まあ、今回万博で幸せな未来を探してみたいということで行ってまいりました。まあ、発達障害を幸せに克服する方法を伝えたいと思っても、時間、体力、お金の制約でなかなか創作は進んでいなかった。そして創作に必 妙なひらめきってものも不足点を感じました。まあそんな中ドバイで万博が開催されていて、まあこれが半年後とか1年後には終わってしまう、まあ、せっかくだからもう一回ドバイに行って見てみようじゃないかと思って行ってまいりました。じゃあ次言いまして、まあ実質5泊6日で行ってきました。1日目成田空港からドバイへ、2日目、まあ、オールドドバイって言われる風情ある街並みを回っていました。で3日目、これが、まあ、最初ドバイマリーナと呼ばれるその近未来的な港湾地区をちょっと見てました。でその後ドバイ万博の会場に移動して1日1時間見学をしました。次進みます。4日目、まあ、この日はドバイ万博を半日見るんですけども、その前に出国前 PCR 検査、まあ、これをしないと日本に帰国ができなくなってしまうのでそれに行きました。でその後にホテルを移動しました。で5日目、これ5日目はドバイモールって言われるショッピングモールの散策をしました。でその後ブルジュハリファっていう、まあ、148階の展望台を登って夕焼けと夜景を見ました。でその日はそのままドバイ国際空港に移動して、まあ、ここからが6日目ってことにしてますけども、深夜3時の便で成田空港へ移動します。で成田に到着してから3日間のホテル待機がありました。じゃあ次に進みます。旅費は約24万円、まあ、5泊6日です。まあこれはまあ単にざーっと書いたものなんで、まあ、特に説明はしないですけども、5泊6日で約24万円で行ってまいりました。
安いですよね。
まあ往復の航空券8万5000円はすごい安いと思います。じゃあ次に進みますね。英語について、まあこれはもう全て2019年の時もそうだったんですけども、全て自力で英会話します。もう翻訳マシンも Google 翻訳も使いません。まあ、ちなみに英語力がどれぐらいなのかというと、去年の12月に初めて TOEIC を受験して、まあ、630点の成績でした。まあ、中位よりちょっと上級ぐらいの点数ですか、ね、はい。
すごい。
それで、まあ、メトロもバスもタクシーも全部英語です。でそれ以上に緊張するのがホテルのチェックインです。もうこれ もう美しいホテルのロビーなんですけども、その時の自分がもう一番テンパってましたね。もううまく伝えられなかったどうしようっていう恐怖がありました。で次に進みます。でここで簡単に、まあ、ドバイでのマスクのルールは日本と、まあ、ほとんど同じでした。まあ、基本的に建物の中でも、まあ、野外でもマスクは必須で、1月下旬の、まあ、感染者は1日約2500人ぐらいでした。スライドには約2504という数字と2084という数字がありますけど、大体2500人前後でしたね。で、まあ、メトロなどに乗るとマスクイズマンダトリーと書かれていて、マスクの着用は義務付けられておりますという表記になっていました。なんかこの辺はなんか日本のルールを参考にしたんじゃないかって思う節もあります。で、まあ、3日目、ドバイ万博に突入。ここには入り口の写真と入り口を抜けたところの写真を貼り付けています。で次はドバイ万博会場の昼っていうことですよ。この写真を2枚貼り付けています。片方は通路の様子ですね。まあ日差しが強いのでその日よけのようなものになっています。 これでも結構人は歩いていました。もしもこれがコロナがなかったら、これの 2.5 倍ぐらいの人がいたんだろうなって思います。で、右側に貼り付けた写真はエミレーツ航空の、まあ、パビリオンです。ここはすごい混んでいたので私は入れませんでした。で、ここから私が訪れたパビリオンを、まあ、3つか4つほど紹介いたします。インドパビリオン、まあ、これどう説明したらいいかあれなんですけども、すごい、まあ、おしゃれな、左側が外観の様子です。すごいおしゃれな感じですね。で、右側が、まあ、中に入った様子です。インドの展示の様子を説明しますと、まあ、ここでまあヨガをやっている人の銅像とロケットの銅像を写真にして貼り付けてあります。ヨガと瞑想から宇宙開発までいろんなものを取り上げています。で、右側の写真に The world is one family って書いてあるんですけども、まあ、世界は一つの家族であるっていうことですね。本当にここ、まあ、数十年で急成長したインドの強さを感じる多彩な展示がされていました。これ歩いていてちょっと面白い場所ですね。で、次に紹介するのがタイのパビリオンです。まあ、ここにも可愛らしいマスコットキャラが描かれています。で、タイのパビリオンの特徴は楽しませる演出がすごい豊富でした。右側なんだ、パビリオンの外には舞台があって、まあ、伝統的なタイの舞踊をやってました。で、中に入ると、まあ、ミニシアターが3つありました。ここでは、まあ、タイの自然、タイの経済発展、タイの著名人について、まあ、ミニシアターを使って紹介していました。こうやってみんなで盛り上がるっていうのがタイの特徴でしたね。まあ、今話してしまったんですけども、まあ、タイの自然、経済発展、著名人を3つのミニシアターで紹介、会場の外で民族舞踊で多くの人で盛り上がる楽しさというものを追求していたのがタイのパビリオンです。これも結構、まあ、インドとは違う意味でいい展示だなって思いましたね。次に進みます。モビリティパビリオンって書いたんですけども、これはもう万博のテーマパビリオンの一つです。これの他にもサステナビリティとかオポチュニティとかいくつかテーマパビリオンがあるんですけども、ここで取り上げるのがモビリティ。まあ、これは宇宙とか人、世界、デジタルといったつながりを派手に演出していました。まあ、ここの写真ではなんて言ったらいいか、すごい近未来的で、まあ、地球が描かれている。そこがネットワーク、まあ、すごい無数の線で結ばれています。で、この右下になんか女性がいるんですけども、これはまあ当然動画になっていて、まあ、この女性が説明する形式になっています。で、他にそのモビリティのパビリオンを見ていて気づいたのが、まあ、乗り物についても取り上げているんですね。自動運転車、まあ、これが交通事故を今の9割減にするだろうという展示をしていました。本当に早く自動運転車に普及してもらいたいなと思いますね。じゃ、次に進みます。サステナビリティパビリオン、これはまた万博のテーマパビリオンの一つです。 これどちらかというと、まあ、自然環境を守れっていう、ね、そういう展示が多いところですか。で中に入ると結構、まあ、緊張感を煽るような展示が多数ありました。まあ、ここでは、まあまあ、ペットボトルのゴミが大量に飾られた展示、まあ、増え続けるペットボトルのゴミですね。である場所ではそのマイクロアルジェと呼ばれる、まあ、植物の祖先を取り上げていました。まあ、これは光合成などを行って気候変動を和らげる効果があるという。なのでまだ注目されているんでしょうね。でその他には、まあ、ミミズは地球に不可欠という書かれたパネルがありました。でもう一つは、まあ、砂糖を取りすぎると現代病になります。現代病によって亡くなる人の数はもう戦争以上になるんじゃないかと言われています。なので砂糖の取りすぎはやめましょうということですね。まあ、ここまでがテーマパビリオンの説明でした。でこの後万博会場の夜のニュースを紹介しています。まあ、万博会場は確か夜9時ぐらいまでやってたのかな。なのでまあ夜になるとすごいもう夜景の美しい街になります。さすがにもう夜18時とか過ぎるともう一日中歩いているんでもうクタクタになってくるんですけども、やはりこの美しさには心を奪われます。まあ、右側にはなんかすごい高いところからの写真があるんですけども、まあアトラクションの一つにその何だろう、上に何十メートルも上に登る展望台があったんですね。最初は地上の部分にあるんですけども、人が乗るとその展望台っていうのかな、その何だろう、まあ広いスペースが上に上がっていくんですよ、エレベーターに。うーんって上がっていて、上から見られるのはこのスライドに乗せた美しい夜景です。そういうアトラクションもありましたね。
なんか出てきた。
で、こうか、まあ、ドバイ万博の会場もそうですけども、この後、まあ、このスライドではそのオールドドバイという、まあ、古い街並みの写真があります。まあ、そこでもたくさん楽しそうな人がたくさん歩いてました。で右側の写真ではやっぱり、まあ、ものすごいたくさんの人がそのまあドバイモールっていうショッピングモールの外なんですけども、ものすごいたくさんの人が集まってました。でこういうすごい、なんていうか、すごい幸せなオーラを感じたんですね。その強い力というのかな、いるだけで自分を満たされる、なんだこの強い力はって思ったんですけども、そこで過ごしているうちに幸せな未来とは何なのかっていうのがちょっと見えてきました。幸せな未来が見てみたいなと思って万博に行ったんですけども、こうやって万博会場やら、この旅行全体を通じて本当に幸せなオーラっていうものをすごい感じました。幸せな未来とは何なのか、まあ、幸せを感じる人が集まることで幸せな場っていうのかな、そういうものが形成されます。でその幸せな場っていうものがだんだんどんどん広がっていく、いろんなところでその幸せな場ができてどんどん広がる、そして国境や思想などを超えて世界中にそういう幸せな場がつながっていく、そしてその幸せな場っていうものが広がった未来が幸せな未来じゃないのかって思いました。まあ、この旅行を通じても、まあ、旅行のみならずこういうオンラインイベントなどに参加してその、まあ、幸せな気分になるというのも幸せな場です。まあ、本当にもっと多くの人が集まる場所に行くと本当にもっと広い幸せな場がある。だからこれからそういう幸せな場をどんどん広げていくのが求められているんじゃないのかと思いました。次に進みますね。 では皆さんが気になっていると思われる3日間のホテル待機について簡単に説明して終わりたいと思います。まあ、ドバイから成田空港に帰ってきて、その後5時間ぐらい待機させられて、まあ、PCR 検査も含めて5時間ぐらい待機させられて、まあ、おにぎり2つとお茶のペットボトル1個だったかな、その間渡されるものは。でその後バスに乗せられてホテルに出て行かれました。まあ、成田空港近くってことで東横イン成田空港に連れて行かれました。でそこで、まあ、部屋に入って3日間過ごすことになるんですけども、そこで恐ろしい通知が届きました。あなたは濃厚接触者であることが判明しましたので恐ろしい通知が届きます。どうやらその飛行機に乗っていた時に前後2列ぐらいのところに多分1人か2人しかいないんですけど、そこに陽性者がいたという可能性で、もう一つ可能性として考えられるのは、その成田空港に待機している時に自分の前に座っている人が結構早い段階で出てて、周りの人はみんな1人いるのに、まあ前に座ってる人だけが先に出てったんですね。ひょっとしたらその人が陽性だから先に出てった可能性もあるなと思う。なのでどっちなのかは分かりません。でそこで、まあ、そのホテルの部屋ですね、ドアを開けることはできます。でもドアのところには自分の部屋から出ないでくださいという紙が貼られています。でその食事、どんなものが出てくるのかと言いますと、まあ、東京ではそこそこお弁当はいいものが出てくるので、ね、まあ、コンビニの弁当よりはいいものが出てくるんです。
やっぱり嫌です。
それとは別にその果汁 100% のジュースと緑茶パックの緑茶も出てきます。であとは生野菜のサラダとカップの味噌汁が毎回出てきます。水は欲しい時に電話をして持ってきてもらう形ですね。でこの中で一番厄介なのがそのカップの味噌汁、1日3回も味噌汁飲むとマジで塩分取りすぎになっちゃうので私は最初の朝だけ飲んで昼と夜の分はもう開けてそのまま飲まないで捨てちゃってましたね。作らないでこんな感じで3日間を過ごしてました。ずっと部屋の中で過ごして、まあ、タブレット見ながら運動とかもするんですけども、やっぱり運動不足になっちゃうので頭回らなくなってくる。だ結局はもうなんかタブレットでゲームをして過ごしてましたとかって感じですね。まあ、そんな感じでここで終了になります。ご清聴ありがとうございました。でここはフランスパビリオンの様子と展示です。はい、ありがとうございます。
はい、いやどうもありがとうございました。もう夢の国から最後は超スーパー現実の世界でしたけど、ありがとうございます。いやその濃厚接触が届いてホテルで、あのホテルで缶詰はもうどこへ行ってもみんななるんですよね。
現在のところまだホテル3日間のホテル待機は続いてます。
あもうなんかげんなりするな、それは考えてるだけで。あそうですか、ありがとうございます。お話し続けてもいいですかね今。
はい、
はい、コロナの中でそのこう今のタイミングでドバイに行こうっていう、万博に行こうっていうそのなんていうのかな、固いこう決断というか相当なものがいったと思うんですが、それはどうしてですか。
まあ、そうですね、先ほどちょっとだけ言ったんですけども、やはり何かこう創作をしたくてもなんかひらめきが薄くなっていた、それと時間体力お金の制約でなかなかね創作に力が入れられてなかった、どうしたらいいのかなって悩んでたんですけども、そこでまあドバイ万博が開催されていることを知りますと、ああそうだ、せっかくだからちょっと見に行ってみようかなと。まあ、2019年に1回ドバイに出かけたので、まあ、何をすればいいか分かるんですよね。まあ、その時当然、まあ、JTB などのホームページを見てもツアー商品は一切売ってません。でもまあ航空券を買うとか、まあ、ホテルを予約するとか、どんなことをすれば万博に行けるのか大体分かると。もうこれを見てくれば何かひらめきそうな気がするなっていう感じなので、もう なんだろう、もう気合を込めて、気合を入れていってきました。
本当に気合いりますよね。そうですか。なるほど。日本館っていうのもどうやらあるようで、ドバイ万博日本館で僕探したんですよ、そのサイトを。そしたら例によって、お国が作るものっていうのはもうわけわからんホームページが出てきたんですが、本当にわからないですよ、ダメですあれ。だけど日本館はどうでしたか。
日本館は行かなかったんですよ。なぜかと言うと、もうすぐ前あれね、大人数のグループツアーをやってるんでね。それでまあ毎日すぐに売り切れになってしまう。
おお、なるほど。
利用の予約ページから予約をしないと入れないんですよね。それで、3日目は行けませんでした。で4日目行こうかなと思って、その PCR 検査が終わって10時15分頃かな、15頃にその、ホームページを見たんですけど、もうすでに全部展示が売り切れ。
ああ、なるほど。じゃあ人気は人気なんですね。
人気というか、あまりにも人受け入れる人数が少なすぎるっていう。
ああ、なるほど。
そこを私ちょっとね、ちょっと苦い気持ちを考えたと思ったんですね。なんだろう、もう入りたい外国人がたくさんいるのに、その文化の入り口では日本人の女の子がリザベーションオンリーで追い返してるんですよ。
ああ、日本らしいですね。
もうなんか入りたい人入れなくてがっかりする外国人は多数出てるんですね。もちろん入れた人は日本行きたいなってなるんでしょうけども、それ以上に入れない外国人がたくさん出ちゃうというのはそれまずいだろうと思ったんです
よ。他の国はそんなことないんですね。
ないですね。タイのファミリーをちょっと並びましたけども、コロナの影響でそこまで混んでいなかったんで、30分待ちぐらいで入れました。
なるほど、なるほど、分かりました。皆さんどうですか、ご質問とか入ってますか。こっちクラブハウスの方もよければはーいと言ってくださいね。
手を挙げて、
はい、手を挙げ方がわからない人はいますか。手を挙げ方がわからない人は手を挙げて聞いてくださいね。わからんなもん。はいはい、
下の方にある手のひらマークを挙げていただくと、
はい、
質問ですっていう合図になるので、
僕なんかこうやって手を挙げそうですけどね、本当に
誰にも
見えない。右下にある
アナログ人間なので、はい、
紙のようなアイコン、
アホですか、
はい、手がついてますので。
でもノーリさんすごいな、あのプレゼン資料はあれ自分で作ったでしょ。
あ、そうですね、
はい、あんなのよう作らんしね、僕ね。最初のほら、最初の障害の方のお話をされてた時に、就職のことで順風満帆にはいかなかったですよって、僕そんな四字熟語を自分の会話の中によう使わないです。
いやなんかそこ使いたいなと思ったんですよね。
すごいな、なるほど、順風満帆だってよう使うんですね。
はい、噛みました、さっきそれだけ。
かっこいい、はい、どうですか皆さん。あ、なんかこれなんかちょっとなんか今電気ついたけど、これ違うかな。なんか赤いのがついたの。違う？違うかな。
手が上がってないかな。よかったら、はい、ぜひぜひ。
はい。どうですか皆さん。
ね、あとフェイスブックの方はぜひコメントで。
はい。
あ、吉田さんお話も上手ですねって
コメント。うん。ねえ。
あ、どうもありがとうございます。その昔は会話全然できなかった人間ですよ、もうね、障害者だったものは思って、舌が回らないっていうのもありますし、声のコントロールができないから、なんか潰れたような声だったんですよね。それで結局相手にも不快感を与えて、結局喧嘩になるような、そんな日々を、12番が10年以上前に、はい、ありがとうございます。
何もほら、発達障害の方とか、自閉症の方とか、そういう問題じゃなくて、これを見ているおじさんおばさん方、皆さん未発達の右脳を習い事をしたりとか、英語の勉強をしたりとか、歌を習ったりとか、交流会に行ったりとかしましょうっていう話ですし、砂糖の取り次ぎに気をつけましょうっていう話ですし、夢を持ちましょうっていう話ですし、でもみんなの話ですよね、これ。本当に。冗談じゃないですよ、本当。はい。
でも
夢をさっきの3つのその法則とかもそこがいるって気がつく、積み重ねで気がついたとおっしゃってた、そのなんだろう、どうしてって思いそこに至れるんだろう、
うん
う
ん、まあ、そのことで気づいたのは本当に、まあ、障害者雇用退職する直前かな、その時になんとなくその発達障害克服の3ステップになるものはちょっと浮かんだんですよ。ただその時はまだ形にはなってなかった。なんとなく右脳を刺激して、まあ、いろんなところに出かけて環境を変えて、その結果なんか発達障害の克服を伝えるという夢を持つことができた。その時は漠然としてたんですけども、そこから 3,4 年後でやっとその文字が浮かんできましたね。形、うん、文字が浮かんで形に
行動していったらこの言語化されたみたいな、
まあ、そうですね。その後もまあ、いろんなところで行動して、まあ、トラブルを起こして、そんなことをやってるうちに、まあ、出てきたんでしょうね。まあ、今まで使ってなかった部分を使って。
ほう。あの、これから先の夢を、のりさん自身の夢を存分にお話しください。
はい。まあ、発達障害を幸せに克服する方法を伝えようと思っています。よく発達障害の克服っていうと軽作業ができるようになるとかそういう認識があるんですけども、それは違うと思うんですよね。まあ、薬を飲みながら体調の悪い状態で毎日軽作業を続けて、それを幸せな人生と呼べるのかと思うんですね。本当はそれぞれの人に人生の目的というものがあると思うんですよね。人生の目的とか、まあ、天命とかそういう言われるものですね。そういうものを見つけて自分らしい活躍をすることが、ね、本当に発達障害幸せに克服するってことにつながると私はお伝えしたいです、
うん、
まあ、そういうことをいろいろな形で、まあ、講演でもそうですし、まあ、近いうちに出版したいなと思ってるんですけども、なかなかねそこまで、まあ、時間と体力、まあ、確保できていないという難題もあってそこはできていないんですけども、あとはこうやっていろいろなイベントに出かけたり、近いうちにはその海外のオンラインイベントに出かけて英語でも話してみたいなっていう夢を持っています。はい、こんな感じです。
なんかちょうど次に行きたい場所ってありますかっていう質問が入って、
次に行きたい場所ですか。そうですね、うん、まあシンガポールとか見てみたいですね。まあそのなんて言ったら、まあ、今ひらめき一瞬ひらめくのはやっぱ豊かなと、シンガポールとか、あとはその、まあ、宗教的なところ、すごい強いところ、例えばイスラエルとかそういうところを見てみたいなと思います。今ちょっと行きにくいかもしれないけ
ど、うん、ほう、すごい、なるほど、もうすごいしか言いようがない。その障害者の方に、克服の夢っていうことなんですけれども、逆にそのこうその人たちに対応する我々普通のに働いているもの人たちに何かこうメッセージというか、あの伝えたいことってありますか。
まあ、障害者の親御さんなどに伝えたいのは、はい、そのまあ、障害者の方は、まあ、コミュニケーションはできないかもしれないけども、そのやっぱり、まあ、潜在意識とかにはその日々のやり取りが刻まれていくんですね、うん、なので、まあ、うまくコミュニケーションができてできないからといってあまり怒ってしまうと、まあ、その子の、まあ、心には刻まれていって遅かれ早かれ爆発する可能性があるので、もう、うん、愛を持って見守ってほしいでお伝えしたいです。
うん、あんまりでもそれはあの会社とか社会でも一緒ですよね。あの周りの人たちは
まさにそうです、ね、
うん、なるほど。なんか感想でも皆さんあの送ってあげてください。なんかもうのりさんがあの出版する本を出すこう、まあ、本のこうネタというか材料っていうんですかとしてはもうなんか十分すぎるほどお持ちで、あの多分一流の編集者の方とかがあの出しませんかって言ってくると思うんですけどね。 うん、そんな気がします。
ありがとうございます、
うん、で同じようなことで悩んでる方っていうのもものすごく多くて、あの大きな勇気になると思います、うんうん、皆さん感想なんかも入れてあげてください。
今コメントで、
はい、
すごすぎる無能環境夢幸せの場っていう感想。
まあ、ありがとうございます。もうここまで来るのにどんだけ苦労したことかって、ね、もうね、もう20代の頃は、ね、家の外に行って買い物、ね、ヤンキーで、ね、飲み物買うのも大変でしたからね、まあ、もうこんな時代でこんな状態でも一人で基本的にもう一人でもう辛い状態も乗り越えてきて、でまあいろいろなきっかけが重なって今の自分があります。ありがとうございます。
おいくつの時から東京なんですか？
19歳からですね。
と、うん、いうことは それまでは北海道で、あのお父さんとお母さんといらっしゃって、そこで出てきたって感じですか？
まあそうなりますね。大学進学から東京に出てきました。
はあ、すごい、本当にすごい。そうですか。
とにかく原稿を書き溜めてすぐ出せるようにしといてください。
ああ、なるほどなるほど、
ありがとうございます。
あの本田健さんが、本出したいっていう人に原稿見てあげるよって言うと、本出したいっていう人のほとんどが本を書いてないんですよね、原稿をって言ってましたので、書き溜めるっていうのはそういうことなのかなっていうふうに感じました。
おっしゃる通りです、はい、ねえ、ね、反省します。
いえいえ、本当に今日はあの素晴らしい話を ありがとうございます。他に感想とか、はい、皆さんどうですか？
その苦労は想像を超えたものなんでしょうね。出版されたら読みたいです。
うん、うん、
ありがとうございます、う
ん、クラブハウスの方でもどなたか、ね、感想とか質問とかいらっしゃったら手を挙げてくださいね、
うんうん、あのどなたか3月中にドバイへ行ってみようかなって実際に思う、英語がしゃべちょっとはできるっていう方がいらっしゃったら僕にお声をかけてください。僕はあの本当に本気で行きたいんですが、ちょっと行く勇気がありません、はい、名古屋弁しかどう考えても名古屋弁しかしゃべれないので、なかなかちょっとこのそれね、あのありませんね、今のこのタイミングは。あの帰りのあの東横委員の話げんなりでした。現実ですね、あれが、
はい、うん、そうなんですよ、うん、せっかくなんで、ね、あと 1、2枚ぐらいでスライド紹介しましょうかね。
あ、じゃあお願いします。
ここから先に進むと、
あ、まだあったんですね、いっぱい、はい、
じゃあさ、スライドショーですね、スライドから、
うんうん、
まあ、目覚め休憩をいただきますって言ってるんですけども、ここで、まあ、よく聞かれる質問を書いてあります。
はい、
障害者の人は買われたんですか？
はい、
コロナの影響でツアーは売っていません。計画は全て自分で作りました。
ほう、
よく聞かれる質問に、陰性証明書とワクチン接種は両方必要ですか？うん、アンサー、陰性証明書はドバイと日本の入国で必要です。
はい、
ワクチン接種は入国時は不要ですけども、万博の入場で必要です。
あ、なるほど。
こんな感じで2枚ほど紹介いたしました。
おお、なるほど。で、自宅でのあれっていうのもあるんですか？あのそのホテルが終わってからの、帰ってきてから、
今多分亡くなったと思いますけども、それから4日間の自宅待機がありました。
ああ、なるほど。あ、亡くなったんですか？今は
多分今これから3日間にするって3月1日から3日間にするって言ってたんで、おそらく自宅待機が亡くなった可能性が高いですね。
ということはホテルの缶詰は缶詰ってことですね、やっぱり。
これをなくしちゃうと、その借り上げてるホテルが全部ピンチになるというね。
ああ、なるほど。
それを考えて、なかなか借り上げをやめられないという事情があるんでしょうね。
ああ、なるほど。そうか。
もうお客さんが全然いないですよね。東横に成田空港に入るお客さん、
ね。まあそれはそうですよね。なるほど。はい。今日は本当に長いこと、まだ他にも感想は入ってますか？
はい。あと本 日も楽しみにしています。ドバイいつか行きたいですね、はい、素晴らしいお話ありがとうございました。
いやもうありがとうございました、聞いていただいて、
はい、はい、嬉しい。いやあのちょっとものすごく感動的なお話をあの聞かさせていただきました。本当に本気で生きるっていうのはこういうことだなっていうのがあのよく分かりました。本当にどうもありがとうございました。じゃあそろそろ終わりますね。ありがとうございました、はい、どうもまたよろしくお願いします。はい、
ありがとうございました。失礼します。
どうも。
しないとですね。
うん、そうですね。
これは誰が立ち上げたのか。
エンドルームか。じゃあエンドルームのボタンを押しますので。
ご視聴ありがとうございます。
ありがとうございました。押します。